2019年最後のパラキルです。今週のテーマはどんな1年でしたかということでお送りしてまいりましょう。まあ、まずキラウヤユウコさんから伺っていきましょうか。2019年はどんな1年でいらっしゃいましたか？
いや、可もなく不可もなく普通に、普通の、
普通に、
別になんかビッグニュースがあったわけでもなく、ただ
こう車でブーンと抜いてキュッと止まって、こう後ろに「わらお前何しようかこら」とか言ってカッペって言う
んだから、カッペはもういいです。もう一セットにしないですから、カッペとか撃ち殺すぞとかもう一セットにしないでください。
いやいや、もうそういうキャラクターとして、
いや、もう車はもう きちんと綺麗に、交通ルールを守って、
交通ルールを守って、
はい、日々運転しております。
交通ルールを守って、
はい、守っております。
さようでございますか。
はい、だから、ほら、リスナーさんたちと会えたのは楽しかったですね、やっぱり今年1年の中で。
まあ、神戸ミーティングと、 そして東京の、ミーティングがありましたからね。上田君どうですか、2019年を振り返りますと。
まあやっぱ一人で飛行機乗って行ったっていうのが、
ついにね、
ビッグニュース、
ついに初体験ということで、ね、今上役のいくつでしたっけね、年は
39
時かね、38かね、その時はまだ、飛行機に乗ったのは弱い38にして初めてこう空を飛んだと。まあ今もう大丈夫でしょう、もう飛行機は全然、
まあ乗り続ければ慣れてはいくと思いますけどね。
まあよかったらYouTube とかにありますんで、日本航空123便のね、無線の会話の記録とか、あと9.11 の時のアメリカン航空がの会話の記録とか、今なかなかもうすごいですよ。あれ聞いて、松本君ですか、まあ、FMC に今年入って、あれ何月に入ったんだっけ？
は、最初出させてもらったのは9月だったんです。
9月、はい、じゃあまあ今ちょうど3ヶ月になるかならないかと。
そうですね。
まあそのどうですか、今年振り返ってみて。
今年はなんか結構いろんなことが、
いろんなこと、例えばこう今ここで話せることは何かありますか？
悪いことですかね。
いや、わかんないけど何があったのか。
いや、話せそうですね。まあ、ここに入ったのもそうですし、まあ、なんか東京に旅行とかも一人で行ったりとかですね。
その東京の旅行はいつ頃行ったんですか、今年の？
あれです、ちょうど令和に変わる、
あれ何月だっけ、
もしかして東京で日またぎ？
そうです、そうです、
日またぎした、
スクランブル交差点の真ん中にいました。
はあ。はあ。最近の子やな。
まあ、嫌いじゃないんだ、ああいうの。
まあ要するに令和を東京で迎えたと。
そうそうですね。まあ友達が東京にいたんで、まあちょっと遊びに行って、その帰りにちょっと、そうですね、交差点のところに人がいっぱいい
た。うじゃうじゃだろうね。そうですね。そうだよね。
まあ多分こう一番この中で、この4人の中で劇的なのは多分私ですよね。
そうでしょう。
まあ3月の終わりに大阪に行きまして、単身新大阪 FMC スタジオを作り、で、人がいない中こう放送を続け、続けてますからね。で、それで気がつけばちょっとずつ人が増え、今ちょっとあれですよ、 FMC 関西はちょっとやばいかもしれないですよ。
これちっちゃくなりました。
来年の話したら鬼が笑うんで笑えっていう。もう笑わせてみせますよ、本当に。もうちょっと多分動きが激しくなると思いますね。で、まあ私事ですけれど、まあまあ多くは語れませんが、仕事場が、場所が今度変わるんですね。今まで北新地の横の堂島浜ってとこだったんですけど、で、今度は京橋なんですよ。で、言えることは、この一点はもう告知していいんですけど、結局、元鞘に収まってしまうという、 メディア業界に戻ってきてしまったっていう、ことですね。で、当初、全然違う方向に行こうというのがコンセプトで大阪に出てったんですけど、で、まあ、それが結果的にちょっとこう、メディアっぽい会社に一応、まあ、広告の制作会社なので、そこに入ってプロデューサーということだったんですけど、私がやってたのは、R&D ということで、リサーチ&デベロップメントという、私、だから、一人部署なんですよ。だから上司もいなければ部下もいないっていう、まあ、気楽なあの部署なんですけど、まあ、その間自分でそのマネジメントしなきゃいけないんですけど、で、それをずっとやってきて、で、まあ一つの、まあ、区切りが12月でついたので、で、まあちょっとお話がございまして、気がついたら、今度はテレビジョンの方に行ってしまうという、ことで、あ、京橋だったらあそことかって思う、ブー、違うよ、ミヤネ屋とかじゃないよ、違うよ。で、まあともかく、まあそういうことなんですけど、で、本当だから激動でしたね。ちなみにその話が決まったのは数日前ですから、ほんの数日前です。で、だからそれに切り替わるのが1月の真ん中なんですよ。1月の真ん中にだから転籍することになるんですけど、で、まあ言ってみればあれですよね、大リーグに行ったピッチャーが、違うチームに大リーグの別なチームに移るという流れが一番分かりやすいと思います、で最初に入ったチームでは、なぜか登板する回数が少なくてやたらとベンチにいるか投球練習ばかりしてるような感じで、試合になかなか出る機会がなくてもう じりじりしてたんですけど、で今度はもういきなり先発先発に変わるっていうことだと思ってください。で、まあ、分かんないと思いますけどね、まあ、だからそんな1年でしたね。まあいやいろいろご心配いただきましたね。えのき田の新右衛門のことだから絶対大阪なんかに馴染まないよっていうふうにおっしゃる方も何人もいらっしゃったんですけど、いや私って意外と順応性高いんですよとどこ行ってもなんせあれほどガが嫌いという人間が10分あればガになれるということまで私宣言してるぐらいで、すぐに慣れてしまうんですけれど、ただまあ未だに慣れないのは大阪のエスカレーターですね乗るたんびにムカムカ来るんですけど、まああとはなんですかね、でもFMC も劇的な変化ですよね。だからその組織がいきなり広がっちゃって、おそらく普通にやってたら絶対に出会うことのない人たちが要するに関西のスタッフと、ね、で九州のスタッフとってんで、まあ、テラフェスで一緒にやったりとか、まあ、木田さんなんか大阪に来て番組してで先週は花岡氏が呼んでもいいのにやってきてでついでに FMC 関西の忘年会も参加してでもなんかお腹の調子が悪いとかっつってなんか早めに帰っちゃいましたけど、まあまあいろんな変化が起きて、で人も随分こう増えていきそうな気配です。でまあでもそれはまあ我々のその内向きの話なんですけど、まあ、世の中的にはどうかというとやっぱり災害があちこちでやはり多くて台風の被害風水害、あとやっぱり気になるのは最近またちょっと地べたがちょっと、ザワザワし始めましたね、
ちょいちょいでかいのが来ますね、
であと火山もね、新萌えがなんかまたちょっとやばそうだっていう話が出てきてるのと、まあ新萌えって大体もうなんか今年がら年中行事になり始めたかなという気がするのと、あとまあ他の、まあ、阿蘇さんだって結局ね阿蘇中岳も活動は依然続いているし、で復活する予定で準備をしていた阿蘇のロープウェイは結局廃止になっちゃったじゃないですか、もう復活させないということで、まあまあいろんなものが変わっていくわけですけど、まあともかくそういう災害に、直面している日本国なんですけど、 じゃあそれに対してその政府の対応その他はどうだと、この番組でもしつこく言い続けていますけれど、相変わらずなんだかなっていう状態で、そこへ来て例えば千葉県の森田健作知事などはもうさみだれ式に怠けてましたっていう情報が出てくるわけで、全然俺は男だじゃないというね、なんか本当にめめしいおじじいになっちゃってなっちゃったなという、なんだろうねあの人はっていう、であれでしょ、花岡市から聞いたけど、千葉では千葉テレビでサンミュージックのタレントがやたらと出てくるというのと、あと千葉のベイ FM で、千葉県の広報番組のような体でただ単に森田健作が、出演してるだけのラジオ番組があるとかいうことで、結局なんか名前、売名というか名前も売れてるわけだから、有名であるっていうのをこううまい具合に使って結局私腹肥やしてるじゃんっていうで、別に県知事じゃなくていいのにねっていう。ただ森田健作の場合は反安倍みたいですから、だからその安倍ちゃん一派との圧力みたいなのは水面下ではどうやらあるようなので、敵の敵は味方って考えてみれば、森田健作も許してあげられるんだけれど、でもダメだな、でもダメ、そういう、あとなんですかね、あと日本郵便の官報の問題とか、もう出るべくしくして出たという、あと桜を見る会の問題にせよ何にせよ、やっぱもう一気に今海が吹き出しつつあるというか吹き出してる、そういうことで、さあどうなるんでしょうね日本はね。で今ほらさっき言った自民党のそのネットサポーターの皆さんのプロパガンダによって、これどうやら他党に対するそのプロパガンダだけじゃなくて、その安倍の次を疑う次のね、そのリーダーになる人は誰だっていうやつで、一番気に入らないのは結局ね、ゲルじゃないなんだっけともかく彼がその石破さんが、嫌いなわけでしょ安倍ちゃんからすれば、で石破叩きはすごいじゃないですか、でとにかくあいつだけはっていうふうに今やってるっていう、なんかその自民党の中での内ゲバにまで実は発展してるような気がして、なんかね気持ち悪いなと思ってるんですけど、どうですか皆さんにとって、2019年は、5点満点で、点数をつけるならば、自分のことっていうよりは世の中的なことを見てですよ、世の中のことを見た上で、何点つけますかね、5点満点で。平上さんは
2点。
ちなみに2018年は何点ぐらいなんですかね。
2018年、もう何があったか覚えてないんですけど、2018年、いや
前より落ちてるんですか。
落ちてます、落ちてます、
落ちてる、
はい。
上田君どうですか。
やっぱり2点ぐらいなんじゃないですか。
松本君、
なんでしょうね、ラグビーとかもあったんで3、なんか
ラグビー、
ちょっと盛り上がったことも
なるほど
たんで、3点ぐらい。
ラグビーがね、今までラグビーのラの字もなかった連中が急にざわざわしやがって、
ね、
本当私はひねくれてますから本当に許せないですね。私が約40数年間どれほど苦労してきたかラグビーで、えのきださんがっちりした体格ですけど、なんかスポーツやってた、柔道かなんか、いやラグビーやって、大変なんでしょラグビーっ って、なんか頭になんかこうつけますよねこういうのねとか、ラグビー長いことしてます。で一応説明すると、やっぱりルール難しいですね、分かんないなとかつって終わりでしょ。なんでこうボールを持ってダーンってゴールの向こうまでってあれなんでこけるんですかとか、なんでその後エッジ型のポールになんかポカーンって蹴って点数取るのあれなんですかとかっていうレベルだったんですよ日本国民なんて。所詮あんなの変な形のボールをよくまっすぐ蹴れますねとか、というレベルだったのが、今やなんかもう一発のラグビー2ぶりやがってみんな、残念じゃないよっていうね、もう だから俺にもう 今一番嫌いなのはにわかラグビーなんだけど、もう今年からルールを学んだってやつは俺は認めないぞ俺は。まあ結構レギュレーション変わるんだけどねラグビーもね、まあ、まあ、昨日は絶対に認めないぞっていう、もうあの昔の実業団の時 あの試合見に行った時に客がどれくらいしかいなかったか知ってんのかっていうね。もちろんサッカーだって昔はひどいもんだったですからね。もう忘れもしない水前寺競技場で見たあのどこだっけ、新日鉄だっけな、だから、日本交換ってあったよね、うん、昔ね。日本交換は何だっけ、サッカーだったっけ、ヤンマーだ、ヤンマーが来た、ヤンマー対ヤンマー対新日鉄かなんかじゃなかったかな、
全然わかんない、
なんかそんなのよ、その試合を見に行ったわけよ、水前寺競技場によ、うん、そしたらさ客が全部で80人ぐらいだ
もう暗黒の時代ですから、
これなのかっていう、日本のサッカーはこれかっていうに思ったよ俺、あの中学1年だったけど、もう愕然としたですよね。で、まあ、まだバレーボールはさそこそこ客入るんですよ、うん、で特にほらあのフジテレビがあのワールドカップの生中継とかやるじゃん、うん、今ほらあのジャニーズが出てきて派手になっちゃったでしょ、昔はもうちょっと地味でやってたんですけど、こう横山樹里とかね、分かんないでしょうけどね、そういうのがいて、広瀬とかセッターで、それで中国に老兵っていうのがいて、もう全然分かんないでしょうけどね、もうあの時なんかめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、まあそんな話はどうでもいいのか、まあ1点、1点です、多分来年0点です。ということですね、まあ皆さんにとって2019年はどんな1年でしたか。ね、2020年が皆さんにとって本当にいい年であることを僕は祈っています。いや本気ですよ、私は今本当にあの今あの抜群にいい人モードになってきましたからね、だからもういろんな人からこう人生相談をこう持ちかけられたりとか、なんかやっぱだからあの人相がやっぱ自分でもいいんだろうなと思うですよ。だからこの間ね、その新しく行く会社の偉い人たちとこう話をする機会があって、もう自分で言うのもなんですけど、あっという間にこう笑顔のこう室内を全部笑顔に変えるっていう、あのそういうことができるようになって、あのやっぱりねこうあのネガティブな思いを引きずったり、あるいはその邪気を持ったりっていう風な人たちはやっぱ沈んでいくね。でやっぱりあの素直にこう人々にこう感謝をし ね、 ね、やっぱあの毎日こう朝起きた時にパッとこうカーテンを開けて、お日様がピカッと来た時に、あのお日様太陽ありがとうっていう気持ちと。ね、これあの宗教番組にこれから書いてるでしょう。QIC 朝の憩いとかそういう番組に変えて、これから信者をどんどん増やす、
ね、信者、
でいろんな霊言とかね出していきたいなと思いますね。あのとりあえずあの団体名空腹の科学という団体ですかね。本当すいませんでした。ということで、一旦 CM に行きまして、お便りを続けてご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。